不眠症のためのポッドキャスト。こんばんは、小宮山由紀です。本日も不眠症の皆さんに向けた10分間で眠れる、内容のない番組をお送りしようかと思うんですが、最近何ですかね、もう皆さん何やってますかっていう感じになってるよね。本当にコムゾーンもね、これ基本的にはリモートでここのところで撮ってるんですけど、なのでもう有無とか、ね、言ってもこの番組上では話してるけど、合ってるかっていう話で言うともう結構合ってない、半年に一遍ぐらいしか会ってなかったりで、まあ話はしてるけども、そのなんだ、だから1週間に要は 1,2 時間番組収録として話すんですけど、それ以外の時に現実的に何やってるかってもう知らないわけでしょ。ウムも慶三も、まあ、慶三は何もやってないと思いますけども、でうち事務所のスタッフはなんだかんだそうやって当然会ったり仕事したり、じゃこれやっといてみたいな話をするんで分かるんですけど、その仕事のリアルな仕事仲間、まあまあ要はうちのスタッフ以外ってもう本当に分からないでしょ、何をやっているのか。だからね、例えば渡辺ベイビーにしたってそのリハーサルとかで会う時以外果たしてどういう風に自宅にいるのか、ね、出歩いているのかってなんかみんなが分からない状態になっていて、なんかね、それがもう不思議ですよね。で僕はといえば、まあ、今はレコーディング、まあ、その前の作詞作曲とかの期間で、まあ、一応作曲をしているよというふうに言いながらブラブラしたり いろんなことやってるんですけども、もともと今そのオミクロンですかっていうのがまあ来るっていうのがある程度分かっていて、で昨年の時点で年末に26日ホフは最後ライブやりましたけども、で一旦ちょっとそのライブとかまたちょっとこれ分からないなと、なので来年、まあ、つまり今年の1月から3月ぐらいまでは、まあどちらかといったらライブとか出るものよりも本当に作ることをやっておこうと。で、まあ、僕の予想ですけども、春を過ぎたら一旦今のそのオミクロンとかも含めて収束するんじゃないかと。これ収束と呼ぶのか、それともよく俗に言うもう風邪みたいな一般的な病気にまあなるかっていうのはまあ置いておいて、いずれにしても今みたいなそのかかって1週間2週間隔離とか、まあもちろんマスクとかずっとしないといけないと思うんですけど、とはいえ今みたいなその状況っていうのは春ぐらいには終わるんじゃないかと思っていて、であらば逆に今年の 1,2,3 最初のうちはまあ外に出る活動ではなくてうちで何かを作るような活動に費やして、そしてこのコロナが明けた夏とかに向けてやっていこうっていうのが今のホフディランのその方向性というか、この今年前半の方向性で、というのも、7月3日ホフディラン昨年のデビュー25周年スマイルで25周年でしたけど、実は我々もちゃんと調べるまで知らなかったんですけど、恋はいつも幻のようにがですね7月の2日に出てるんですよね。これは面白いことに、だから96年かホフディラン96年の7月3日にスマイルでデビューしてるんですけど、97年1年後の7月2日、本当にまあ1年後というか 1年 1年以内っていうのかな、7月2日に恋はいつも幻のようにが出ているんですよ。でその前後でご存知の通り、あのコカ・コーラライトの CM に使われて、でまああんまり数字動向っていうのはあれですけど、まあホフディランの中で一応一番その数として売れているのは恋はいつも幻のようになんですね。あのスマイルでも欲望でも遠距離でも極楽でもなくて、恋はいつも幻のようにが実はまあ言うならば世間的には一番出てる曲で、それが7月2日要は今年の7月2日に25周年、まあもう言えばもう全部25にしていけばいいんだけど、ね、そしたらその次の年は欲望25周年とか何でもできるんですけど、でも、まあ、今年の7月2日が恋マボ25周年ということで、まあそこにやっぱりじゃあまたなんか一つね、山でもないけども持ってこうよと、つまりまあそのコロナが春に収束しましたと、そして夏にじゃあ恋マボも25年になる、あるいはホフディランそもそもの25周年デビューのが1年間といった時は7月2日がまあ最後であると。なのでそういう意味でちょっと夏に盛り上げるためにね、冬眠でもないけどいろいろ家で作りましょうっていうのが今の期間で、なので、我々も今それぞれ渡辺くんがまだすごいあのギター買って曲を毎週のように送ってきて、まあ、その感想を渡辺くんにも言わないといけないんですけど、なかなかあの感想を言うのも大変なんだよね。あの渡辺くんがツイッターで自分で上げてるからファンの人も分かると思うんですけど、これから曲できたから夕日に送るぞ緊張みたいな、であのこれはもうその通りで、作った側が相方とか周りに聞かせるっていうのもこれは大緊張なんですよ。だけど相方ともなると今度ね聞くのも緊張で、やっぱすぐ聞けないんですよね。それがほら良ければいいし悪かったら やだしって言うと言えないけどとか、どういう気持ちでどういうものを送ってくるのかなみたいなって聞く方も体力がいるから、まあ、例えば去年ライブ12月26日のライブの前に渡辺くんが作ったっていうものはやっぱりねライブまではもう聞けなくて、それ、まあ、仮にですけどもしめっちゃくちゃな曲来たらやっぱさ、それを知った上でやるのって辛いじゃん。と言ってじゃあ相手のことを考えると、いやこれ全然ダメだねとは言えないしね、あなんかこういうと悪い曲がかかってきてるみたいな感じするけど、そういうことじゃないですよ、ことがあった場合ね、とかそのいい悪い別として、あこういう方向かっていう時にどう舵を取っていくかというかね、それがあの、まあ、特にホフディランにおいては僕の仕事はそういう仕事なんで、何でもかんでもいいねって全部じゃあ全部入れようよっていうのじゃないことをいかに判断できるかっていうのがそのホフディランにおいてね、で僕はいつも言ってるんですけど、その渡辺君に もう全部ソロに入れたらいいじゃないですかっていうのは、渡辺君のソロっていうのは渡辺君が好きなことをやっているわけだから、でただホフディランってなるとそうじゃない、その一個のそのなんていうんですかね、ホフディランっていうものにしないといけないっていうのを僕は任されているんで、まあ辛い立場ですよね。辛いって言うとなんかこれどんどん暗い話じゃない、暗いことではなくていいことも含めてやっぱりこれは今やった方がいいとか、これはもしかしたら次のアルバムの方がいいんじゃないかとか、いやこれはソロでやった方がいいですよとかっていう判断を全く判断のない人に言わなくちゃいけないわけですよ。でなんでってなるでしょ、そうだと。でそれがまあ夏過ぎにアルバムになるんじゃないかというふうに思っているんですが、そういう意味では期待してほしいんですが、今本当にそのどこにお互いの良さとか、それをお互いの渡辺君ならソロの可能性とかも含めてどういう配置にしていこうかっていうのを考えているという言い訳を作りながら日々蕎麦屋で飲んだりもしてるんですけど、そんな日々を僕は送っております。皆さんいかがでしょうか。あの本当にそういう意味では僕もすごい気になるんで、ぜひ皆さんからメールなり何か書き込みでもいいですけど、こういう風にしてますってファンレターみたいなのも たまに送ってもらえると、僕もあ、みんながそうしてんだなと思って安心できます。